愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は経営情報分析室の畑圭司准教授にお話を伺います。大学運営と教育について興味をお持ちの畑先生のプロフィールをお聞きください。畑先生は愛媛大学の経営情報分析室に所属していらっしゃるそうですけれども、
はい
はい、これはどういったお仕事をする？
そうですね、はい、国立大学も独立法人化してですね、はい、やはりこれまでと違って予算管理とかですね、決算の分析とかですね、はい、そういったものも必要になってきますし、まあ、それ以外にお金以外でもですね、いろんな情報を集めてですね、教育や研究面で、また地域貢献の面で貢献できる、そういう数値をですね出すことができないかといったような情報を集めて分析して大学にそれを提言をしていくといったようなことが、まあ主な仕事になってます。
まだ新しい分野なんですか？
そうですね、読法課後でやってますし、まだ日本の中ではですね愛媛大学が最初じゃないかなっていうぐらいの、組織ですね。
じゃあ全国の大学に、まあ、先駆けてといいますか、そういったお仕事をなさってるんですね。
はい、まあ、私が始めたんじゃないですけれども、はい、まあ、学長の意向でですね、こうやって新しい仕事ができたという感じですね。
でも、まあ、その先駆けというのはやっぱり手探りの部分もあったり、いろいろ自分でこう考えていかなければいけない部分もあるかと思うんですけれども。
そうですね、こうレールがありませんから、はい、まあ日々ですね考えてやるっていうことはすごく大事ですし、その何をですねターゲットにしていくかというのを選ぶことも重要ですので、非常に考えさせられる毎日ですね。
愛媛大学の公募といいますか、こういったことができるよっていうので、愛媛大学に福岡からいらしてくださったと聞いておりますけれども、やはりこういった分野っていうのは興味があったんですか？
そうですね、私はできれば大学運営のことに関わりながら学生とも接することができないかなっていうのがあってですね、どちらかというと専門教育だけをするとですね、大学運営に関わりにくいんで、まあ、公募見たときには行きたいなっていうふうにすごく思いましたね。
もう直接のその教育だけではなくて、全般的なことを。
そうですね、ただし、まあ教育もぜひやりたいっていうのもありますので、運営だけでもちょっと嫌だなというところがありましたから。
教育に興味を持たれたっていうのはいつ頃ですか？
そうですね、バブルが弾けた頃ですかね。
バブルというと、もう
10、そうですね、90年代の途中だったですね。
何かきっかけがあったんですか？
学生がですね、ちょっとこう少し気質が変わってきたなと思ってですね、それが、まあ、自分の周りの学生だけじゃなくて、他の大学の先生方に聞いても、いや全国的にそうだぞということをお聞きしたらですね、これは何か教育や教育制度によってですね、影響があるんじゃないかなっていうふうに思い出して、ちょっと勉強してみようかなっていうふうに思ったのが、まあ、きっかけで、ですから、まあ一度ちょっと仕事についてからもう一度勉強したという形だったですね。
ああ、なるほど。その感じたっていうのは、学生若い人たちの元気がなくなってきたっていうようなところでしょうか？
ですね、例えばクラブ活動だとキャプテンになりたがらないとかですね、ゼミですとゼミ幹事になりたがらないとか、なってもそのみんなを引っ張っていこうとするんじゃなくてですね、じっとこう傍観してるとかですね、で仕方なくやってると先生や監督に怒られるというようなケースが多くなったんですよね。
あの頃でしょうか、無気力無関心。
そうですね、
そういった言葉が。
そうです、そうです。
それをちょっと直に感じた。
そうですね、それもみんながそうなっちゃったんですよね。自分が面倒を見てる学生がの中のその何割かがですね、そうだというならあれなんですけど、ほとんどみんながそうなっちゃったもんだから、これは何か理由があるんじゃないかなっていう、ちょっとしたそういう思いがですね、頭の中に浮かんでですね、勉強しないことにはわからないかなと思ったんですよね。
そういった違いをお感じになったのも、先生ご自身が学生の時と比べて、これは違うぞと。
思われた、まあ、それもありますしね、まあ、ちょうど大学に就職して5年間ぐらいは、まあ、私たちと同じような気質の学生だったんですけどね、それがそこを過ぎちゃうと、はい、ちょっと変わってきたもんですから、これは必ずしも自分と違うだけじゃなくて、うん、ここ数年の学生とも違うなっていう比較ができましたので、それも徐々じゃなかったんですよね、うん、私の感覚ではある年から明らかに違うなと。
そう感じたのもやはり先生がですね、
はい、
もう学生時代かなり熱い青春時代を送られたからじゃないかと思うんですが、はい、もうずっとこうサッカーに熱中してらっしゃって、
はい、そうですね、もう小学校の時からずっとですね、
それもかなり強豪チームで、
まあ運が良かったんでしょうけどね、はい、いい経験させてもらいました。
もう福岡では屈指の、
そうですね、あの高校までは、はい、もう負けることがほとんどないチームにいましたからですね、はい、
全国高校サッカー選手権にもお出になって、
全国大会には、はい、2回出ましたね。
うわすごい、はい、それはだって全国でサッカーやってるね、サッカー少年たちはだって全国大会に出たいって思ってる子がたくさんいると思うんですけど、
そうですね、だからまあ当時は全国に出ることよりも全国でどう勝つかっていうチームだったんで、うん、はい、だからまあ恵まれてましたすごく、うん、はい、
もうあのかなりその頃は周りも注目を置く人物だったと。
あんまり上手ではなかったんでしょうけど、まあ、試合にはずっと入学してですね、全試合出してもらってましたから、まあ、うまさはどうだったのか分かりませんけど、まあ、点取るのが仕事でしたから、そこだけはちゃっかりやってたっていうような選手でしたね
もう何年ぐらいサッカーをじゃあずっとやってらっしゃ
る。そうですね、もう35年関わってますね、はい、
その35年関わった中で、あの思い出に残ってる試合っていうのはございますか。
そうですね、あの高校3年生の時にですね、
はい、
あのずっと県内無敗で来てたんですけれども、その最後の試合で大会の決勝戦でですね、私が怪我してて、もう松葉杖ついてギブスに入ってたもんですから。
あ、足を怪我したんですか。
はい、でも入院してないといけないのに、その監督がですね、
うん、
その俺と一緒に心中しようって言って立ってただけだったんですよ、決勝戦。
もうピッチに入って、
はい、もうセンターサークルに立ってただけです、それで結局初めて負けちゃうんですよね。その時にその、まあ、監督であった先生が、
はい、
その俺たちには来年もあるけど、
うん、
お前らにはないからっていうことをあの前日におっしゃっていただいて、うん、
はい、
でまあ、僕はもう泣き出しちゃったんですけど、
うん、
その心配するなと、みんなもそれを願ってるからって言ってですね、でその思いが自分の今の中に残ってるんで、うん、やっぱり在学中は、
はい、
在学中にしかできないことを優先させて、うん、あの教員はですね来年もありますから、
はい、
でも学生のその時期っていうのは今しかないんだっていうのはもう肝に銘じて学生とは接してますけどね、
うん、その高校生活最後の試合で、
はい、
決勝で自分が動くこともできなくて、はい、ピッチに立ってるだけっていうのは、
はい、
あの監督の気持ちも分かるし、
はいは
い、いろいろな思いがあったんじゃないですか。
そうですね、もうその前日に呼ばれた時に先生って僕が言った瞬間に先生がもう言うなって言われてですね、もう分かられてたんですよね。僕はその時にもう明日は出れませんって言おうとしたんですけど、はい、言うなと、俺と心中だって言われてですね、やっぱり、うん、もう本当に涙が止まらなかったですね。
でも先生も本当あの周りからね、
はい、
なんであいつを出すんだって言われて、
はい、
あいつを出さなければ勝てるかもしれないじゃないかと、はい、もう非難覚悟の上ですよね。
だと思いますね、まあ、その一緒にやってた仲間たちはですね、そんなことは思ってなかったようですけど、多分 OB とかですね、全校応援でしたから、
はい、
まあ、一般の生徒も見に来てましたから、まあ、テレビ基地中継でそういうのもありますし、でじっと立ってるだけですからね。
すごいですね。でも、でもその時にこう負けてすごくこう人生観というか、
はい、
それからこう人に 接する時の気持ちとか、はい、いろんなことが変わられたんじゃないですか。
そうですね、その試合が終わって翌日にですね、はい、僕のクラスの友達たちがですね、僕のところにやってきて謝ったんですよね、
はい、友達
が、はい、なんで謝るのって言ったら、いや僕らはお前が負ければいいと思って言ってたんだと、うん、応援にですね。で前半が終わったところでみんなで応援しようぜって言って応援をしたって言うんですよ。だけど負けちゃったと、俺たちが最初から応援してたら勝ってたかもしれないのにって言って謝ったんですよ、うん、でも結局まあ僕らがずっとまあ強かったから天狗でいたから、うん、他の部活の連中は、
あーなるほど、あ
ー負けろサッカー部と思ってたわけですよ。で負けたことでですね、
はい、
彼らとは今も本当に仲良くしょっちゅう会ってますけどね、
はい、もう本当にじゃあ先生のね長い人生の中で大切な一日ですね。
そうですね、はい、もう大きかったですね。だからまあ試合が終わってベンチで泣いててみんなにごめんねって謝ってたら先生から思いっきり殴られてですね。
いやいいな先生。
でも誰がお前のせいで負けたって言ってるんだっつって、うん、うぬぼれるなって言われました、ね、そしたら母親がですね、その選手一人一人にですね、もう僕のせいで負けたから、うん、ごめんねって言って泣きながら謝ってるんですよ、
はい、
それでまたそこで親のありがたさとですね、やっぱ先生のなんていうんですかね、やっぱ指導力というか、両方味わえたんで自分もこうなりたいなっていうのはずっと思ってましたね、はあ、
教育というその勉強だけじゃない別の意味の教育というのを、はあ、ね、本当肌でもうお母様からも感じられたでしょうし、はあ、それが多分今の先生の、
そうですね、
学生さんたちに接する気持ちにつながってるんじゃないかなと思いますけれども、
はあ、だから勝つことだけじゃなくてですね、やっぱ大事なものってもっと他にあるんだなっていうのがやっぱ本当に分かった時期でしたね。だから今も成功するだけじゃなくてですね、やっぱり僕らもずっと負けなくて、勝つ経験はしてても負ける経験してなかったわけですから、両方味わうっていうことはですね、やっぱ教育的には大事だったと思うんで、まあ当時の先生はそういうことをですね、全国大会を行けないと、全国大会に行けないということをですね、まあ、あってもそれでもそっちを選んだというんじゃないかなっていうのはですね、今でもよく昔の話を先生とするんですけど、やはりそういうところまで考えて行動を取られてるっていう、まあ、立派な指導者だなと思いますね。
でもその時の経験も生かしてでしょうか、先生はまた愛媛大学で新しいことを始められて、
はい、
リーダーズスクール、
はい、
という時代を率いるリーダーに育てようという試みをもう始められているそうですが、
はい、
これはまた来週お話をじっくり伺っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、
はい、
愛媛大学研究室からこんにちは。次回も経営情報分析室の畑圭司准教授にお話を伺います。放送は11月3日土曜日お昼12時40分からです。お楽しみに。